第42回法定後見を始める場合その10後見人等候補者事情説明書1ある人の後見人補佐人補助人になろうと思う人は後見人等候補者事情説明書に自らのプロフィールなどを書いて家庭裁判所にアピールします。後見人になるのに特段資格は必要ありません。家族でも友達でも弁護士でも NPO 法人や株式会社といった組織や団体会社でも家庭裁判所が選べばある人の法定後見人になることができます。後見人等候補者事情説明書資料26の中身を見ていきましょう。1では候補者の学歴や職歴、現在どんな仕事をしているか、それによりいくら稼いでいるか、貯金はいくらあるか、不動産を所有しているか、借金はあるか、健康か、持病はあるか、誰と住んでいるか、共働きの場合相方の年収はいくらか、などを書くことになっています。随分と根掘り葉掘り聞くなぁという印象を受けるのではないでしょうか。2では法律上、後見人の結核自由に該当しないかを確認します。現在の法律では後見人になれない人が規定されています。5種類あって具体的には次の通りです。未成年者、つまり結婚をしていない18歳未満の人、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、補佐人、または補助人。つまり過去に後見人や補佐人や補助人をしていたが、家庭裁判所から解任されたことのある人。破産者、つまり自己破産をして復権していない人。非後見人に対して訴訟をし、またはした者。並びにその配偶者及び直系血族、つまり非後見人と裁判をやっている人及びその親族、行方の知れない者、つまり子供が大人のお金を管理するのは良くない、過去にクビになった人に後見を任せられない、自分の財産を管理できない人に他人の財産を任せられない、喧嘩している人に後見を任せられない、どこにいるかわからない人に後見を任せられないということになります。このいずれかに該当しなければ後見人に選ばれる可能性があります。3では、後見する側と後見される側の関係を記載します。具体的には、親族か他人か、一緒に住んでいるかそうではないか、一緒に住んでいない場合、本人と会う頻度はどの程度か、本人と家計を共にしているか別か、本人の介護や援助を行っていればその内容を書くことになっています。4では、後見する側とされる側にお金の貸し借りなどがあるかないかという項目です。ここでありとなると、借用書や建て替え払いを示す領収書、出納帳のコピーを添付することが求められます。ちょっと不思議なのが、貸したお金を返してもらいたいか、返してもらわなくてよいか、という項目があることです。借りたものは返すというのは常識なのに、どうしてこのようなことを後見の世界で聞くのでしょうか。それは、後見人になった場合、非後見人のお金を後見人が自分の手で自分に返すことになるからです。それのどこが悪いのかと思う人もいるでしょうが、ここで貸し借りを書いておかないと、あるいは返してもらいたいという意思表示をしておかないと、家庭裁判所の圧力で後見人でいる間は返してもらえないことになりかねません。お金を返してもらいたいのなら、後見人を辞めろとか、別の人に後見人を代わってもらえとか、貸し借りがあるのなら別の人を後見人にしようというのが 家庭裁判所の運用の現状です。